ングステーション
。レバンガステーション。
レバンガステーション。おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。バスケットボールの応援番組はテレビでもありまして、バスケファイブっていうね番組があるんですよね。ハライチの澤部さんと佐藤アナウンサーが2人でやってらっしゃる番組なんですけれども、この番組で B リーグのいろんなチームからオファーが来たら手伝いますよみたいな企画をやってて、先日島根スサノオマジックの試合にハライチの澤部さんがその試合の前にね前座ミニゲームみたいなことをやったりとか、あとヒーローインタビューされてたりとかして、レバンガもねもうオファーしてるのかもしれないんですけど、ぜひやってほしいですし、何よりあの僕がハライチさん大好きなんです。毎週ラジオ聞いててハライチさんの、なのであのもしですね、まあ、この声がどこにどうやって届くかわからないんですけれども、バスケファイブさんに届いたらレバステの方の出演も一緒に合わせてやっていただけると嬉しいです。この夏にはワールドカップもありますよ。改めて僕見ててびっくりしたんですけど、やっぱ琉球ゴールデンキングスのホームアリーナめちゃくちゃ良くないですか。あれもう本当にあの NBA のようなこうちょっと急なねあの傾斜もあって、で真ん中に大きい得点板とビジョンがあってっていう、あのバスケットコートを僕は来季絶対見に行こうと思いました。今シーズン行けなかったんでね、アウェー戦たくさん見に行きたいと思います。そんなまだまだ B リーグ熱の冷めない中ですが、レバンガ北海道寺園修斗選手この後登場です。レバンガステーション第391クォーター、ティップオフ。
Just play レバンガステーション。
レバンガステーション。
レバンガステーション第391クォーター、今日のゲストはレバンガ北海道背番号4番寺園修斗選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは寺園選手ご紹介します。宮崎県出身の28歳、ポジションはポイントガードです。そしてチームとしてはレバンガ北海道収録日時点で17勝39敗、前節の試合結果を経て B1 残留が決まりました。まずは寺園選手、今の思い聞かせてください。
そうですね、今シーズンはシーズンを通してやっぱりそのシーズン当初の目標っていうのは CS 進出っていうところだったんですけど、まあこううまくいかず、まあやっぱりこう最後まで残留争いをしなきゃいけないっていうようなチームの状況になってしまったんですけど、まああの先週の試合で残留を決めれたっていうのはチームとしても個人としてもちょっと一安心はしているっていう状態です。
僕自身もこう何シーズンも見てくる中で初めて目標が変わったシーズンだったなって思ったんです。
はい、
ただこれを変えるという決断をしたというのも大きな進歩だと僕は思っているんですけれども、
はいはい、
まあ、実際のところこの目標変わるという瞬間、寺園さん振り返った時にどんな思いで過ごしてましたか。
そうですね、このままやっぱりずるずるいっても同じような結果が続くだけだというふうに多分チームの方も判断して、まあ、選手もやっぱりそこで目標を切り替えることで、まあ、そっちに集中することで、まあ、何か良くなるんじゃないかなというふうには思ってたんですけど、まあ、やっぱりそれが結構こういい感じでチームにもこういい影響を与えてくれて、そこからこう選手とかもしっかりと切り替えることができて、まあ、着実に勝ちを進めることができていたので、その点は良かったのかなというふうに思ってます。
今シーズンもう終盤戦ということで、振り返った時に寺園選手個人としては成長できた部分ってどんなところでしたか。
そうですね、やっぱり僕今シーズン通して成長できた部分っていうのはやっぱり我慢すること、やっぱりこう結果が出なくても、自分のやるべきことに集中してやり続けることっていうところで、まあ、やっぱり昨シーズンまではスタートで出させてもらってたんですけども、まあ、シーズン最初からやっぱり、中盤以降まで40試合ぐらい、まあ、控えからの、スタートで、まあ、こうなかなか自分としても思うようなプレーができずに、まあ、チームに迷惑をかけていたっていうシーズンを途中まで過ごしてたんですけど、まあ、その中でもうまくいかない中でも自分のやるべきことを毎回しっかりと準備をして試合に臨むっていうところはしっかりとぶらさずにやってきていたので、まあ、そこがやっぱりこうスタートになって結果として現れているので、そこは良かったのかなと思います。
今のまあ言葉を受けて僕はちょっと言おうか迷っていたんですけど、
はい、
まあ、シーズン中最後の出演なので、はい、あえてねお届けしたいんですが、
はい、
僕シーズン中にすごい悔しかったことがあって、
はい、
寺園選手が 得点面で活躍している試合が結構負け試合が多かったんですよ。
はいはい、
20点近く取ってる試合が本当にもうテラゾの選手が絶対勝ったら MVP だろうみたいな試合が何度もあったんですけど、
はいはいはい、
もうどの試合も敗れてしまっていて、
はい、
でも反対に言えば負けてる試合こそテラゾの選手が気持ちを切らさずに戦い抜いたことだと僕は思っていて、はいはい、そのあたりなんかご自身もなんか自分活躍してた試合なかなか取れなかったなっていうのはなんかありましたか、思いとして。
いや僕は単純に MVP とか取りたいっていう気持ちはあんまり多分人よりないんですけど、やっぱりこうチームが悪い時の状態っていうのはやっぱりチーム全員が消極的になってうまくいってないっていう状態なので、そこでやっぱり誰かが打開しなきゃいけないっていうところで多分自分しかいないと思ってやってたっていうのはあります。
なので個人的には勝手に森本優版 MVP 賞最多受賞です、寺園選手
ありがとうございます
何の名誉もないんですけど、
はい、ありがとうございます。
見てて僕はそう思いました。
はい、
そして、まあ、今回チームの話をしてましたけれども、リーグ全体を見たときに今シーズンいかがでしたか、 B リーグは。
そうですね、まあ、やっぱり全体を見てもすごいこう外国籍選手のレベルも上がってきてますし、まあ、やっぱりこうアジア枠の選手とか帰化枠の選手をうまく使って、まあ、その外国籍3人ぐらいみたいな感じで、まあ、その強いチームとかどのチームもやってきてるんですけど、なんだかんだ CS 進出のチームを見たときにやっぱり勝敗を決めてるのって日本人選手が2桁を取ってる選手が2人いるところなんですよね、平均で約。そういった意味で考えると、まあ、その外国籍選手だけじゃなくてやっぱり CS 進出するためには日本人選手の活躍っていうのは絶対必要なのかなっていうふうに感じました。
なるほど、
はい、
そんな中ね、さっきもお話ししました寺園選手果敢にオフェンスで攻め込むシーンが今シーズンはより多かった印象ですし、はい、反面やっぱりポイントガードというポジションですが外国籍選手とのマッチアップだったり、はい、スイッチで入れ替わる場面もかなり多かったシーズンだったんじゃないですか。
はいはい、そうですね、やっぱりディフェンスを変化させるっていう意味でスイッチディフェンスを多用してた時期もありましたし、やっぱりその中で僕が2メートル級の選手につくっていうシーンも何回かあったんですけど、まあ、なかなかやっぱり1人で抑えるっていうのは難しいので、まあ、チームメイトが助けてくれたりして、まあ、こうしのいでたんですけど、それでもやっぱりきついっていうのは正直個人的にはありました。
そうですよね、もう、はい、デラゾン選手が両手を上げてもう体を前に突き出してもうファールを受ける、もう、
はい、
なんならチャージング取るっていう思いで何度も選手を止めてる姿を見て応援する力が湧いた人たくさんいたと思いますよ。
はい、あ、本当ですか。それだと、はい、嬉しいですね。
残りの4試合もぜひそういった姿も見せてください。
はい、頑張ります。
ラジオネームリナさんからメッセージいただいております。はい、前節の茨城戦が寺園選手と松下選手考案の選手プロデュースデーのユニフォームでした。水色が爽やかでかっこよかったです。 B1 残留を決めた思い出のユニフォームにもなりましたよね。ユニフォームのデザインを考えたのは初めてだったんでしょうか。松下選手とデザインを考えた時のお話を伺いたいです、ということで。これは確かに僕も試合見ていて、あれレバンかみたいな、
はいはいはい、
知らない人が見たらあれ違うチーム応援してるかなっていう風にね、はい、捉えるぐらい印象が変わったユニフォームでしたけれども、どうでしたか、デザインしてみて。
そうですね、やっぱりこうプロデュースデーで、選手プロデュースデーで自分とゆうたがまず選手のユニフォームを、まあ、こう考えるってなった時に、まあ、最初にゆうたが水色がいいって言って、はい、で、まあ、僕はそのやりたい色っていうのがなかったので、あ、じゃあいいよって言って、その水色ってどういうユニフォームあったかなって考えた時に、アメリカの大学でノースカロライナ大っていう大学があって、
はい、
ちょっとノースカロライナ大をイメージしたユニフォームをちょっとお願いしたいですっていう風に言って、ああいう形のデザインになりました。
はあ、なるほど。じゃあオマージュだったわけですね。
そうですね、はい、
そのどうですか、実際コートに立って普段はレバンガグリーンを着ていたり、アウェーでは、はいはい、まあ、白のユニフォームだったりするわけですけど、はい、水色着て試合した時ってちょっと違いました、気持ち的にも。
そうですね、やっぱりいつも緑とホーム緑でアウェー白っていう形でやってるので、やっぱりそのユニフォームの色が違うっていうのはやっぱり何ですか、気持ち新たにじゃないですけど、
はい、
結構新鮮な感じでプレーできるので僕は好きですね。
寺園さんから見て一番水色似合ってたの誰でした？
やっぱユータとかじゃないですか。
あ、ってことは自分が似合う色を分かってたわけですね。
いや多分、はい、ユータ水色が好きなので多分それで言ったんだと思います。
なるほど、作詞ですね、はい、松下選手は、は
い、そうですね。
なるほど。いやでも寺園選手もお似合いでしたよ、爽やかで。
あ、本当ですか、ありがとうございます、
ね、しかもあのリーナさん書いてくれてましたが B1 決めたユニフォームになりましたからね。
はい、よかったです本当に。
はい、水色で残留ということになりました。続いて夏美さんからも、B1 残留おめでとうございます。今のシーズン残りわずかですねと、今のメンバーでのプレーが見られるのも少しになってきました。ゾノ君はシーズン後半からめちゃめちゃ絶好調で、毎試合ポイントガードの息子お子さんにですね、ゾノ君の今のプレーを見て練習してみてと言っています。キレッキレのフローターがたくさん見られるといいなと思っています。怪我なくシーズン最終戦までゾノダッシュで駆け抜けてくださいと応援メッセージいただいてます。
はい、ありがとうございます。
たくさんの学生の子も参考にしてるっていうメッセージいただいてましたよ。
はい、
他にもあのたくさんメッセージいただいておりました。皆さんメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
では寺園選手からのリクエスト曲お送りしましょう。
Just play The Longer Station
The Longer Station。
お送りしている曲は寺園選手からのリクエスト曲です。こちらは映画名探偵コナン黒金のサブマリンの主題歌ですけれども、寺園選手はご覧になったんですか？
はい、もちろんコナンファンなので見ました。
こう一言で言うの難しいと思いますけど、ちらっと感想を聞かせてください。
まあ、あの僕小学生の頃からこうコナンを本当に好きで見てたんですけど、まあ、映画とアニメでやっぱこう小さい頃から見てる中でも最高傑作だなっていうような作品でした。
めちゃくちゃ良かったですよね。
いや、めちゃめちゃ良かったです本当に。
コナンってあの毎回来年の主役が最後に発表されるんですけど、
はい、
これ言えないんですけどもちろん、
はい、
どうでしたか寺園さん？
いやー、次も絶対面白いなっていう感じでしたよね
ですよね、
はい、
あ、こういう感じで来るんだっていう。
いや、そうですよね、僕も意外でした結構。
ですよね、
はい、そういう感じなんだと思って。
ぜひあのご覧になってない方はね、劇場でも見てみてください。主題歌スピッツ美しい日でお届けしました。それでは後半戦は試合のお話をしていきます。収録日現在でレバンガ北海道は東地区17勝39敗、東地区8チーム中8位です。今シーズン残り4試合の中で順位を一つでも上げたいというところになっています。まずは先週末の試合です。4月22日23日茨城ロボッツとの試合がありました。初日は70対65、2日目は92対98で、この節は1勝1敗ということになりました。寺園選手、振り返ってこの2試合いかがでしたか？
そうですね、あの土曜日の勝ったゲームっていうのは、まあ、自分たちのこうやりたいロースコアゲームに持ち込むことができたんですけど、まあ、その日曜日はやっぱり相手の外国籍選手であるタップスコット選手が本当に積極的にゴールにアタックしてきていて、そこからやっぱりズレを作られて相手にスリーポイントを決められるっていうような展開で、なかなか難しいゲーム展開だったんですけど、まあ、それでもやっぱり我慢して4クォーターまで、まあ、こう粘り強くついていったんですけど、まあ、最後の最後にやっぱり決めるべきシュートを僕らが決めれずに、相手にあのいいシュートを打たせてしまって負けたゲームだったなというふうに思ってます。
オープンでは形は作れてましたもんね、レバンガとしても。
そうですね、はい、
じゃあそこの、まあ、決め切る力の差でこの6点差が生まれてしまったということですね、
はい、
です。ただまあやっぱバスケの面白いところは、同じ対戦相手なのに2試合で全くこう攻め方も守り方も変わるというのが、本当にやっぱ最後の最後まで楽しませてくれてるなという印象でした。そして今日明日はホーム最終戦です。北海北エールで仙台 89ers と対戦となります。今日は午後3時5分から、明日は午後2時5分からの試合です。収録日時点で仙台 89ers は東地区18勝38敗で8チーム中7位です。つまりレバンガと勝利数1差の直接対決となります。ラショーン・トーマス選手は1試合平均 16.7 得点、さらにジャスティン・バーレル選手にも注目です。さあ寺園選手、ここの2連勝して今シーズンはね、ホーム最終戦終えたいというところですけれども、この仙台の今シーズンの印象いかがですか？
そうですね、あのやっぱり仙台さんの持ち味っていうのは本当にすごいディフェンシブなチームで、まあ、こう点が取れなくてもチーム全員でアグレッシブにディフェンスをするっていうようなチームなので、まず予想されるのは本当にロースコアゲームになるというところ、 で、やっぱりここで先週の試合みたいに自分たちが我慢できなくなると相手のペースになって負けてしまうと思うので、まあ、40分間自分たちのやりたいディフェンスっていうのを遂行する。プラス、オフェンスの終わり方っていうのもすごい重要になってくると思うので、まあ、ターンオーバーとかミスで終わることなく、シュートで終われば、まあ、相手にそのファーストブレイクとか簡単な点を取らせることはないと思うので、そういったところを意識して、はい、やっていきたいなと思ってます。
寺園選手としては今シーズン残り4試合です。自分としてはこういうところをしっかり追求して最後終えたいという部分あります？
まあ、やっぱり今シーズン、チームとして取り組んできたディフェンスを、まあ、最後にしっかりとチーム全員で完成させて、ミスなく終えたいなっていうのは僕の思いとしてはあります。
なるほど。ポイントガードとしては、今シーズンは橋本選手だったり荒川選手、そして特別指定の島谷選手も、加入してきたという中でしたが、どんな刺激がありましたか、ポイントガードというポジションとしては。
まあ、やっぱりガードが多い分、プレイタイム争いっていうのはやっぱり昨年以上にありましたし、まあ、それぞれやっぱりタイプが違うので、相手に合わせて、まあ、出る時間っていうのも毎試合変わってくるっていうところで、まあ、その中でもやっぱり自分の良さっていうのを一人一人が発揮しなきゃいけないですし、それを長く出せた人が最後にコートに立ってると僕は思っていたので、そういった意味ではすごい、なんかこう切磋琢磨し合いながら、することができた1年だったんじゃないかなと思います。
今シーズンのシーズン中の出演は最後となりました。寺園選手からですね、ブースターの方、そしてラジオを聞いている方にホーム最終戦に向けてメッセージをお願いします。
はい、ブースターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。最初にやっぱり CS 進出って言っていたのにもかかわらず、まあ、目標を変えて、B1 残留というふうに形になってしまったのは本当に申し訳なく思ってるんですけど、まだあと僕たちには4試合残っているので、その4試合をチーム全員で4連勝できるように頑張っていきたいと思いますので、残りの試合もぜひ全力応援よろしくお願いします。
お願いします。じゃあこの残りの試合で僕もまた心の中で寺園選手が MVP だぞと思い
は
ない
。
がら 応援してますので、ゾノダッシュで駆け抜けてください。
はい。はい、頑張ります。
今シーズンもありがとうございました。
ありがとうございました。
レバンガ北海道から寺園修斗選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Just pray. The longest station.
The longest station.
レバンガステーション第391クォーター残り時間わずかとなりました。来週5月5日金曜日から B2 プレイオフクォーターファイナルズ2022-23が開催されます。そして再来週5月11日木曜日からは B1 のチャンピオンシップ B リーグクォーターファイナルズ2022-23が始まります。レバンガ北海道は B1 残留が決まっていますが、チャンピオンシップ出場とはなりませんでしたので、レギュラーシーズンをもって試合は終了ということですけれども、バスケファンにとってはまたここから熱い日々が始まります。もう熱戦がね、繰り広げられると思いますので、一緒に応援していきましょう。そしてですね、このチャンピオンシップが終わったら選手のね、こう入れ替えが始まるっていうのが B1、まあ、バスケットボールのこう季節の変わり目を感じるんですけれども、もうすでに出ました、レバンガ北海道特別指定選手の島谷廉選手が2023-24シーズン、つまり今年の秋からのリーグレバンガ北海道所属が決まりました。もういつもレバンガは早いということで話題なんですけれども、1人目ですね。ここから新しいチームの話がですね、各チームから続々と出てきたり、選手自由交渉リストに？なんて話題が絶えなくなってくる時期です。共にですね、いろんな思いを持ったままですけれども、バスケ熱はそのまま持って夏一緒に過ごしていきましょう。まずはレバンガ北海道、今日明日がホーム最終節となります。北海鍛える、一緒に応援しに行きましょう。そして試合を見た感想は番組に送ってきてください。レバンガステーションの番組ホームページ、メッセージフォームからでも構いません。お待ちしております。レバンガステーション、森本優でした。今日明日は北海鍛えるでダムダムしましょう。
GOFUFM Air G 84.5 FM